優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。この番組は、三木市人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
三木市や三木市人権童話教育協議会では、さまざまな人権研修が行われています。そのような研修会の中には、多くの皆さんが参加され、好評を得ているフィールドワークがあります。本日は少し前になるのですが、8月20日に行われたフィールドワークについて、三道教事務局の前田信俊さんにお話をお聞きします。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではフィールドワークについて聞かせていただけますか？
はい。三木市の人権研修には、講演を聞いていただく研修や、住民同士が意見交流していただく住民学習会などがあります。加えて、人権に関する資料館や史跡を訪ねて、その場の雰囲気を感じ取りながら、人権の学習をより深めていただく有意義な研修があります。その視察研修がフィールドワークです。
そのフィールドワークが、三木市人権童話教育協議会主催で8月に行われたと聞いています。今回のフィールドワークはどのような内容でしたか？
はい、今回のフィールドワークは、参加者41名で、広島県福山市にあるホロコースト記念館を訪ねて研修を行いました。ホロコースト記念館は、第二次世界大戦の時に、ドイツのヒトラー政権がユダヤ人の大虐殺を行った歴史の資料が展示されています。ホロコーストで犠牲になったユダヤ人は600万人いると言われていますが、そのうち150万人が子どもたちでした。その子どもたちに視点を当てた展示を中心に、ユダヤ人大虐殺の資料やそれに関する資料で平和について考えることができ、命の大切さを改めて感じることができました。特にアンネ・フランクが日記を書き続けた部屋や、使っていた手帳などもあり、当時の様子を想像することができました。また、この展示物を見学するときには、記念館の学芸員の方に説明いただいたので、より詳しく内容を理解することができました。さらに、助けを求めて他国に出国しようとしたユダヤ人のためにビザを書き続けた外交官、杉原千畝さんのお話もしていただきました。このお話は小学校の道徳教材にもなっている話で、当時の様子についても説明していただくことができました。
それでは、今回の学習を皆さんはどのように受け止められていましたか？お聞かせください。
今回も参加された方からは、有意義な学びができたと好評でした。そしてアンケートの中には、歴史を通じて体験体感しながら学ぶことは本当にイメージしやすく勉強になりました、今の世界情勢も関係するところもあり、正しく学ぶ、知ることの意味を痛感し、行動することの大切さを再認識しましたとか、実際に話を聞いたり資料を見たりすることにより学ぶことができ、考える機会になったという意見があり、参加者の皆さんがそれぞれに人種差別や平和について 自分自身に合わせた形で研修していただけたことが伺えました。
フィールドワークでは新たな学びや深い学びができたようですね。それでは最後に市民の皆さんにお知らせしたいことがありましたらお話しください。
三木市人権童話教育協議会では年に1回または2回のフィールドワークを実施しています。市民の皆さんには現地でいろいろなことを感じ取っていただくことができる研修会になっています。またバスの中では参加者の皆さんが互いに交流していただけるように工夫もしており、参加いただいた方には有意義な研修になっています。毎回違うテーマの資料館や史跡を訪ねています。ラジオをお聞きの皆さんもぜひご参加ください。案内は参道橋だよりや林保館だよりでお知らせしています。詳しくは総合林保館電話 82-8388 までお尋ねください。次回は来年の2月8日に小学校の人権教育の教材、町の石碑に取り上げられている三木市の史跡を訪ねて歩き、先人の功績について説明していただきながら学習します。長く歩くことになるので少しハードですが、多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
三木市人権童話教育協議会では人権学習を深めるためにさまざまな取り組みを進められています。市民の皆さんにとっては人権についての学びを深める絶好の機会となりますので、多くの方にご参加していただきたいですね。本日は三木市人権童話教育協議会が取り組まれているフィールドワークのお話をお聞きしました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話82-8388、ファックス82-8658です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。